両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。第297回。第297回、2026年6月第4週目の放送です。はい、6月も終わろうとしておりますね。一応ちゃんと梅雨って感じですかね、これね。今年はいけてるかって、すごい季節の歩みが大丈夫かってこうドキドキしながら、チラ見するようにこう見守ってるのは私だけじゃないはずですね。皆様、これは今年は生きてるか、今年は生きてるか、今年は異常気象じゃないかってね、割と皆さんちゃんと地球のことをね心配しながら季節を送ってる人が私の身の回りには多いような気がしますね。今のとこちゃんと梅雨のような気がします。まあそろそろ梅雨明けがね始まっているところもあるようでございますけれどもね、まあ、ちゃんとそれなりに降ったかな、もうちょっと降ってもよかったかなって感じはするけれども、まあ梅雨らしくしとしとと降る日があり、そんなにむちゃむちゃ暑くもならず、6月らしいがもうわからんのやけど、アジサイ喜ぶ感じの光景がね、何日か見られましたので、これは正しい梅雨だったのかな。さくらんぼもたくさんなってたし、今年は梅も多分豊作やったしというふうに、うまくいってるんじゃないかなと思う今日この頃でございます。はい、ハスキーですね。声がハスキーなままでしょう。だから言っただろう、しばらくハスキーな気がするって。もうさ、まあこういう声で生きていこうかなって前言うてたんですけど、まあ、だんだんそれが現実味を帯びてくるわけなんですけど、さっきね、オーディションに今度出す、歌を撮ってたんですよ。まあ、ちょっとミュージカルのオーディションを受けようと思ってて、最近一次審査が、昔はねなんかテープで録音して送るとかそんなんしてたけど、もう最近全部動画なんですよね、第一次審査が。で、書類&動画、そりゃ動いてね、その人が歌ってる感じを見れたらもうそれで一発ですもんね。だからまあ動画で歌ってみるっていう審査がほとんどなんですけど、まあそれの歌撮りというかね、動画撮りをしていたんですけど、まあ歌えたからいいかみたいな。これまでの感じの声とはちゃうけど、まあこのハスキーで声が全然出ないとか、高い音が出ないとか、歌えないってことはあんまなくて、こんなハスキーやけど、高い声で歌えもするぞということが、ちょっと操れるようにね、なってきましたんで、まあ、これはこれでええかなと思ったりしています。初めてね、私の声を、歌を聞く人は、あ、こういう声の人なんやって思うしね、まあ、それは好みは分かれるけど。だってさ、思えば変な話じゃない？だってみんなさ、太ったりさ、痩せたりさ、ハゲたりさ、急に髪の毛うねってきてくせ毛みたいになったりするじゃないですか。それずっと一緒じゃないんすよ。声ぐらいかな。声って割とずっと一緒ですよね。おばあちゃんになったからって、おばあちゃんってモノマネするけど、そんなにおばあちゃんも、なんやろ、うちのおかんとかももうはっきり言っておばあちゃんっていう年齢なわけやけどさ、おかんの声はおかんの声のままやもんね。急におかんの声がおばあになるってことはなくて急にうーってあれなんやろあれ、世の中のおばあちゃんのしゃがれ声はどっから来てんやろな。あの人はおばあちゃんやからしゃがれてるんじゃなくて、昔からしゃがれやったんちゃうんかって気がしてきたね。だから私の身の回りに自分のおばあちゃんも含め
なんかおばあちゃんになったからおばあちゃん声になったっていう人ってあんまりいないかもしれないですね。不思議。なんやろあのおばあちゃんっていう定義というように、まあ声が一番見た目とかと比べると実は変わらんもんなんやなって今声が変わってる私は思ってるんですけどだからあの風貌がそうやってね、そんな歯抜けたりするじゃないですか歯抜けたり抜けてもうたからなんかインプラントとか言ってさ差し歯したりさ、なんならちょっと整形したりさするじゃないですか。メーカーってね、あのパッチリしたなこいつと思ったら整形してたりするじゃないですかっていう風に、あこの人声変えたんや声変えたんやっておもろいけどあこの人声変えたんやって人おらんね。なんか面白いな、そう思うと。なんかこうやって整形しようっていう文化ないんかなみたいな整形しよう思ったらね、整体手術したらあのね、整体あのポリープ取ったりする手術あるじゃないですか。ああいうのを受けた人に聞くと、なんかポリープ取るとそれまでしゃがれやった人がすごいつるっとつるっとしたそのギザギザのない、あの切ることによってギザギザがなくなってすごい綺麗な声になっちゃって、なんか逆にハスキーなイメージの声の人がさ、今度あったらクロちゃんみたいなつるっとした声になっててさ、あんねーみたいな、それもそれでなんか本人としてはショックがでかいって感じもしなくはないんですけどね。まあ、だから声も年齢とともに変わったって別にいいんじゃないのっていう話で、まあ当分これが続いても仲良くしてください、はい、すね、はい。というところで今週のトークテーマりょうともくんのぶちぶちラジオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字あ行から和行の50音順でりょうともくが喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週はは行、はひふへほの中からハウツーです。はい、まあ、揚げ物くんとかお便りくんみたいにレギュラー化しているキャラがいくつかあるはあるんですけど、オニオンスライス、最近美味しいじゃないですか。そのオニスラ姉さんっていうキャラをね、私は以前多分やったことがあるんだって。で、全然覚えてなくて。で、それこの間、かば焼き四太郎さんがね、ローズマリーくれはった時に、玉ねぎも一緒にくれはったんですよ。で早速それでオニオンスライスをまたしてたんやけど、で以前完全にあなた忘れてるやろけど、オニスラ姉さんっておったでみたいな話をしてくれてはってあそうなんやと思って、オニスラ姉さんなんとなく今みたいなこうちょっと角のあるちょっとツンケンした綺麗めの女性のイメージがオニスラ姉さんやったような気がして、ちょっと今やってみたんですけど、でもね、今ハスキーやからオニスラ姉さん2 期間限定かもしれん、オニスラ姉さん2みたいな感じになったと思うんですけどね。オニスラ姉さんね、覚えてないね。もう使い捨てキャラと呼ばれ始めてて、使い捨ててないよ言ってくれれば何か思い出してまた登場するかもしれないよっていうことで、登場してもらいましたけれども、なんかさ最近AI がチャット GPT があるじゃないですか。でそれにそのカバヨンさんが鬼空姉さんをなんか絵にしてみてみたいなことを多分言ったんかな。したらなんか玉ねぎをスライサーでスライスしているなんやねんっていう、なんか鬼なんやけどすんごいおっぱい大きい謎のアニメキャラの姉さんみたいなのが絵になって出てきてて、なんやねんこれ、なんでちょっとエッチやねんと思って本当に何なんですかね。チャッピーというやつは時々笑っちゃうものを出してきますよね。受け狙ってんかなって思うけどやっちゃうやろそれはっていうのをたまに出してこられて笑ってまうんですけどね。 またちょっとあのチャッピーのことについてはゆっくり語りたいと回がありますのでね、今度またゆっくりとお話ししましょうですけれども、そうね、あだからあの、あ揚げ物くん今この声いいんじゃないの、揚げ物、揚げ物くん、あんまり苦労せんとできるわ揚げ物だよ、揚げ物くんだよいいですね。そうだからお相撲さんね、
目から汗が出たよ。
そうお相撲さんがなんでハスキーになるかって、あれはやっぱり太るからなのかな、太って喉が圧迫されるからかな、それともバンバンバンって張り手でさ喉とかもバンってやられて声潰されてんのかな結構その理由がハードなような気がしてきたぞね。なんかお相撲さん声がハスキーなイメージは気のせいでしょうか、たまたまなんかな、何人かだけね、わからないですけど、有識者の方教えてください。はい、ということで How to ということで喋っていきたいと思いますけど、 How to ってまあ How to 英語なんですけど、 How to って重くそ和製英語になってますけど、その How to すらだいぶもう死語のような気はしますけどね。まあ私らが子どもの頃というか、まあ、How to 本とかねよう言ってましたよね、どうやって作るとかどうやってやるのっていうのをあの本とかあの記事にしてあるやつがなんかハウツー本とか言って売られてて、そういうので勉強するみたいなねっていう世の中でしたけれどもね、ハウツー本ね、だから昔はそのやり方とかあの学ぶのにどうするか、自分が知らないやり方をするのにどうするかっていうと本当に本しかなんかパッと浮かぶ方法がなかったっていう感じですよね。だから本を本屋さんに行ってその専門書のところでその本を探して探して自分があこれやったらわかるかなっていうやつをさ選んで買ってきてさ、それをしみじみ読みながらやってみるみたいなねっていう感じでしたよね。あとはもうもしくは生き字引のおばあちゃんとかさお母さんとかさにもう直接こうやって作るんやでとか、だからもうおばあちゃんのレシピとかってさその分量化されてひんやん、あの小さじ2杯にあのこのお肉が何キロとかさ測って教えるもんでも何でもなかったから、このどさーって あるお肉に対して、2つまみみたいなのを塩とでなんとかきゅうりもんで何分とか明確な分数もなくてさ、でちょっと寝かしといてでしばらくしたらはい絞るみたいなはい絞る、はい味見、まあだから常に味見してたよね。でちょっと味見してあちょっと塩きついなと思ったら一回洗ってとかさ、あいけんな思ったら洗わんととかさ、なんかその季節のきゅうり具合によっても違ったんやろうしね。なんかもうそういう生き字引のおばあちゃんから直接聞くか本買うか、まあ、もしくは、まあ、新聞の記事とかもね、昔はだいたいお料理レシピが毎日のようにねなんかちょっと載ったりしてましたよね。あと雑誌とかもね、雑誌もお料理のコーナーっていうのが必ずあったりとかね、なんかお掃除の仕方とかさ、なんか結構細かくそういうハウツーみたいなことはいつも文章化されてたっていうイメージですよね。でもその私、まあ結構だからね、どなたさんの家にもそのハウツー本みたいなものはいくつもあったんじゃないですかね。私が子供の時に買ってもらって持ってたハウツー本がね、漫画入門買ってもらいました今でも実家に置いてあります。漫画にもあれ藤子不二雄先生やったと思うねんけど、今から思ったらあれすごい面白いですよね。あの入門シリーズありましたよね、子供のあの子供用のさちょっとハードカバーでさ中途半端な大きさの本なんやけど、結構字も大きくて写真も多くてめっちゃ分かりやすかったんですけど、で漫画入門とかなんか手芸入門、編み物入門とかさ、なんかいろんな入門シリーズがあって、私はそれの中で漫画入門をね買ってもらって、漫画描くの好きやったんですよ子供の時に。めっちゃ下手くそやねんけど自分は漫画家になると自負してたんで、で漫画入門を読んでさらに勉強しようと思って、その藤子不二雄先生の漫画入門を買ってやな。ほんで なんかそこにはさ、この丸ペンとか G ペンとか、そのペンでね漫画を描くから、まあ、そのハウツーすらね、最近はだってコンピューターで書いたり、それこそ AI がね書いてくれて人間は手直しするだけとか、そういう世界になってますから恐ろしいんやけど、まあまあ私が子供の頃の漫画入門はそのペンで、で最初下絵をなんかケント紙っていう紙を買ってきて、このつるっとしたケント紙に書くんやみたいな、で、まあ、小回りをして、であの鉛筆で下書きをして、であのペン入れをね、その丸ペン G ペンとかで、硬い線は G ペンがいいとかね、人の顔とか書くのは丸ペンがいいとかさ、でなんかネームって言ってその字を入れるとか、スクリーントーン、あのちょっと影とかさ、ああいうのもう貼るんすよたまにスクリーントーン使わへん人で手で全部シャーって後ろの模様とかさ、あの書く人いましたけどね、えぐいよねあれね、あのしましま格子とか塗りつぶすだけでもとんでもないんやけど、あれを全部やる人いましたけど、まあ私はあの面白がってスクリーントーン、おお面白いと思って全然まともな漫画じゃないくせにスクリーントーン買ってきて、カッターで切ってね、こうやって貼るんすよね背景にねそんな背景スクリーン等にするような漫画描いてへんがな、ずっこけともこやで描いてた漫画ずっこけともこ今一冊ぐらい家にあるんかな、実家に。なんかね、良かれと思ってね、結構人にプレゼントしてしまったんですずっこけともこプレゼントされた人どんな気持ちやったんやろ、いるあれいらんよなでも本人にしてみればすごい好きな友達に、もう自分が渾身でさ書き溜めたさ、ずっこけともこのさノートですよ、ノート1冊が、まあ、1巻2巻3巻みたいになって、多分5巻ぐらいあったんやけど、でずっこけともこの1巻2巻3巻をさ、なんか引っ越してしまう友達になんか涙ながらに選別にプレゼント寂しい時はこれを読んでずっこけどもこプレゼントされたあの子は今もう持ってないと思うけど、いや持っててくれたらほんまにおもろいけどね、えあれもろてどうすんねんと思うわ今となれば。本人にしてみればコピー取れる時代じゃなかったし、あの手元に自分のなくなるから、原本一冊限りやからさ、それをあげるっていうのは本当に好きな友達やからあげたんやけど、いらんよねありがた迷惑やね面白いな子供って。だからね、原本というかそのずっこけともこはね、一冊も私の手元にないんですよ。あげんなよ刺して面白くもないし絵もうまくもないんすよ。時々急にスクリーントーン貼ってあるんすよあかん、話だけ聞いてたら頭おかしい子みたいいやもうちょっと頭おかしい子やったからもう許してって感じなんやけど、まあまあまあそんなことを教えてくれた漫画入門ですけどですね、だから凝ってみたかったんでしょうねっていう漫画入門ね。だいぶ何回もその漫画入門を読むのが好きで、なんかね漫画描くよかへえと思いながらそれを読んでるのが楽しかったっていうのがありますね、入門書ね。でもう一個のものすごい何回も熟読した入門書はね、チョコレート入門っていうのがあって、でそのチョコレート、今はなんやろう、すごい簡単にさ、あの湯煎してとか、なんならレンジでチンしてとかってね、チョコレート作りとかさ簡単にみんなするけど、なかったんですよ。なんならレンジもうちの家には、私が小学校高学年ぐらいになる時までレンジもなかったからね。だからレンジでチンして湯煎なんて考えたこともなかったし、もうチョコレートを溶かしてまた固めるっていうのもさ、湯煎でとかっていうのすらさ、やっぱ知らんやんか、別にケーキ屋の子じゃないし。だからそのチョコレート入門っていうのを買ってきてさ、バレンタインデーチョコを作ってみようみたいなとこなわけですよ。でその正解をチョコレートというのを買ってきて、であの湯煎して、で温度をね測りながらとか言ってさ、その温度測る用のさ温度計とかもさ、体温計じゃダメなわけやから、温度計も親にねだって買ってもらってさほんでもうなんか肩に流し込みとか言ってさ、その肩みたいなのもさ買ってもらってさ、無理やりやってましたけどね。全然あのチョコレート入門ほんまにお前ちゃんと読んでんのかっていうぐらい ただ固めるだけやのに全然固まらんくなったりとかして、いやなんでみたいな、どうして溶かして固めるだけなのに固まらなくなるのね、なんでみたいな不思議なことがいっぱいでしたけどね。チョコレート入門ね、あれ読んでるだけでなんかチョコレート食べたような気になって、なんか美味しそうじゃないですか。本当にあれも読んでるのが好きな入門書でしたね。あとものすごい読んでたんが、あの大高てるみさんっていうさ、フェルトマスコットの作家さんが言い張るんですよ。めっちゃいっぱいフェルトマスコットの本出してはって、もう私は手芸大好き少女やったから、フェルトのマスコットを、まあ自分でね、適当にさ、ハート型とかさ、ひよこ型とかさ、変なあの型紙というか自分で適当にフェルト切って、で、マスコットに勝手にするすごい大雑把な人やから。なんかもう本当にあの自分で勝手に思いついたように、あの刺繍を入れたりとかしてマスコットにしてみたいなことばっかりしてたんやけど、でその大高てるみさんのさマスコットの本をさ、あの本屋さんで見つけてさ、めっちゃ欲しくて買ってもらって、でもそれも眺めてるだけで幸せなんですよね。で作り方、あの型紙もさちゃんとついてて、でそれのフェルトマスコット集みたいなんてさあんねんけど、もう何冊も持ってたかな。でも眺めてるだけでまるで自分がマスコット作りうまなったみたいなね、できるような気がして、でもやってみたら全然そのなんか大高てるみさんみたいな風合いにならない、可愛くならなかったりするんですけど、なんでやねんって思ってましたけどね。そうね、ずいぶんフェルトマスコットもお世話になりましたね。あとそやね、やっぱりまあ編み物の本とか、編み物はねお母さんがうちようやってたから、若い頃はだから実際ね直接教えてもらったりとかもしましたけどね。やっぱ直接教えてもらうんがな、本当は一番こう分かりよいよね、こう手取り足取りというか、ここにここに入れるんやで、うんうんって言って、でこの時はこうするんやでとかさ、その分からんなった時にすぐ教えてもらえるのが本当は一番いいじゃない。だけどまあそのね本とか買ったりとかしてて、でまだ夫に出会うはるか前にそのギターをやっぱり弾きたくて、弾けるようになりたくて、で弾けもせんのに高いギターを買って、でギターのハウツー本ですよ、その時もまだまだ本ですよ。で本を買ってさ、でコードからなんかチューニングの仕方からなんか押さえ方とかもなんかいろいろ書いてあんねんけど、やっぱね本とか写真はやっぱり本とか写真なんですよね。なんかあの投げ出したくなる。なんか本から音も聞こえてきいひんし、なんかあのジャカジャンとかいうそのリズムもなんか音符で書かれても響いてきいひんし、なんかやっぱり音楽に関するものが本っていうのはちょっと限界を感じるものがあって、なかなかあれを本で習得するってのは難しいもんだから、コードのね押さえるあのポイントぐらいは、コードが本になってるっていうのぐらいはねええなと思うんやけど、弾き方みたいなことを本で説明って相当難しいなと思いましたよね。でなぜか高木ブーさんのウクレレの本っていうのもね家にありました。あれはもらったんかな。なんかウクレレの、あ、ウクレレももらったんや。友達がもう吹かへんからあげるって言われて、ウクレレと一緒になぜか高木ブーさんのその教則本も一緒にくれたから、そのウクレレ本もありましたけどね。ウクレレの方がなんかギターよりちっちゃいし簡単なんかなと思って一回チャレンジしたような記憶がありますけど、同じやって感じで、やっぱり注意点とさ、学ばなあかん点というのはウクレレもギターも一緒なんで、なんか早々にその時は挫折した記憶ですね。ね、あと手話をなんか分かるようになりたくて、手話の本とかね。だから手話もさ、まあすごい丁寧に写真とこう矢印でこう指を動かしたらこうとかさ書いてあるけど、やっぱりその写真とか文とかでは限界があるというかね、やっぱり動画に勝るものは今はないのかねって思ったりしますけど、その時はね手話の本すごいありがたくよく読んでましたね。で、もう語学もさ、もちろん本なわけですよ。だから英会話しかり、 でスペイン語も本で最初学ぼうとしてて、でだからまあ動画じゃない以上さ、その英会話とかもあのまあね、書き方とかさ、なんか言い方とかさ、カタカナ振ってあったりするけど、まあ言うても発音聞きやなダメやから、まあ CD 付きやったじゃないですか、ずっと昔はカセット付きみたいな。で CD 付きのやつをあの買って、で CD それを聞きながら本を見てブツブツ言うみたいなで英会話とスペイン語のね、会話のね、本ハウツー本っていうのね買ってましたね。ねえ、だもう本当にお料理とかもね、もうどの家にも一冊はお料理もみたいなあったような感じしますけど、もう写真がついてりゃラッキーみたいなね。だから昔は写真すらさない文章だけでお料理の説明するとかいう時代もいっぱい、まあ挿絵ぐらいよねやったりしたからさ、様子がさ分からん、初めてやることは分からんわけよ。だから写真が載ったっていうだけでもおおって、だからあのケーキ作りとかでよくさ卵白を泡立てるとか言って、卵白が角が立つぐらいにとか言われてもさ、文章で書かれても角が立つってそのさ言い回しがさ、やったことない人間には何のことですかってなるわけやんか。だから結構お菓子作りとか写真だけやとほんまによう失敗してて、泡立てるという観念がわからんかったりしたんですよ。その卵白泡立てるってね、あんな泡立てると思わないじゃないですか言うてること分かってもらえるでしょうかね。あんなに泡立てると思わないわけですよ、お菓子作ったことない人間としたら。だから急にその写真も卵白泡立てるっていう、あの卵白をさ、あの卵黄と分けてボウルに入れるところから、泡立てるの泡立て器をなんか構えてるところから、急に次の写真が白く泡立ったあの卵白のメレンゲの状態になっとるわけですよね。だからえっと思って、なんかこんなくるくるかき混ぜたぐらいでこんなふわってなんのかな、なんか入れたんかなと思って、書いてもないのに小麦粉入れたりとかしてならんなみたいなで硬い硬いクッキーできたりとかしてレシピ無視すんなっつうねって話やねんけど、まあだから写真の通りにならないみたいなことはさ昔よくありましたよね、お裁縫のハウツーとかでもね。ですよね。だからもう本当に最近はもうハウツーといえばね、ほぼ全部と言っていいほど動画になるわけですけど、まあ動画ってすんごい様々よね。ほんまに何でもそれでものすごいわかるやんって感じで、だからもう編み物とかもさ、もうやっぱりあの編み図とか、その写真でこの目をさぶ、この目をくぐらしてとかさ言われても、やっぱりちょっとわかりにくいし、こうやる気が失せるわけよ。え、どれって、これの目をすくってて、いやどっちからとかさ、はぁって思って、でそこに教えてくれる人がすぐいいヒント、あーもう嫌だってなって自己流に走るかもうめんどくさくなっちゃってやめるかになっちゃったりとかして、うまくならないし楽しくならないわけですよ。だけど動画でさ、その最近編み物とかもインスタとかもうブワーって上がっててさ、もうものすごい分かりやすく図解して、ひっくり返してなんとかして、ここでこうしてとかさ、本当に何回でもあの巻き戻して見れるし、ああここそうなんやと思ってやれるじゃないですか。いやもうすんごい簡単にやり方が分かるしできるようになるんですよね。でお裁縫のあの刺繍とかもさそうやし、で何帯、そうそう着物の帯の結び方とかもさ、昔はほんまにあれ直接教えてもらう以外無理って感じだったんやけど、ほんまに動画で説明されるともうコツまでわかるし、そのねくるくるって巻いてここを止めといて、ここを折ってみたいなのがさ、もうね本当に先生いらずって言ったら失礼やけど、いるんやけどねちょっと自分で予習しとこうとかさ、ちょっと知っとこうみたいな、ほんまあれでね練習できるもんね。だギターもそうですよ、ほんまにありがたいわって感じで、すごい時代になったよね。いやだから本当に大体のことは、そのメレンゲが泡立つのを動画で見たら一目瞭然やしね。いや本当に何でもそれで済む時代になって、まあ動画先生素晴らしいことになってますよね。 まあ、だからそのハウツーもさ、まあ、だから専門家とそうでない人がいるから、素人が適当なことやってんじゃないよってさ言いたくなるやつもあるじゃないですか。だからまあそういうのをこう見分けるというあの感覚はちゃんと勉強して必要やなと思うんやけど、まあでもね、ちゃんとあこの人専門家やぞっていう人の方がね上げてくれてる動画ってのはほんまにありがたいですよね。もうだから歌とかさ踊りとかも、まあ歌はちょっと難しいかもしれんけどね、そのダンスとかもさ、まあその人がこう解説までつけてさ、こう踊り方とか使い方とかね、体の使い方とかっていうのをさ丁寧に解説してくれてたりするやつがあったりすると、もう本当におーって、それこそ何回もさ巻き戻して見れるしね。なんかスペイン語のそのあのフラメンコの歌とかもやっぱ聞くだけやとあのどないになってんのってなんねんけど、それをすごい解説も入れながらスペイン人の人があの丁寧に字幕までつけて説明してくれてるビデオとかさ動画とかがあったりするんですよね。むっちゃありがたいですもんね、本当にですよ。まあただね、その一方的にこう見てふんふんって見て撮るみたいなことはいけるけど、まあやっぱりこう教えてもらう、私ができてるんですか、これどうなっちゃってるんですかって、いわゆる教えてもらうっていう感じでいくと、そのまあリモートレッスンとかさコロナの時とかってあったけれども、リモートレッスンでこっちの様子を先生にちゃんと見てもらうでアドバイスもらうとかっていうのはちょっとまだ動画の世界では難しいかなって感じだね。まあ、そのうちなんか今さあのセンサーをさ体につけてさ、その人が感じてる体の状態を共有できるっていうすんごいのが今あるじゃないですか。だからその人が痛って言うけどどんぐらい痛いのかっていうのを共有できちゃうセンサーっていうのが今もう実は作られているので、それが簡単に出回るようになったら教えられる方とかっていうのもすごい上手になるのが早いんでしょうね。先生がこう使うっていう状態をさ一発で体の中で あこうやってはるんやって、私全然ちゃうわってわかるわけやから、声の出し方とかさね、そしたらおいおいっていうぐらい共有できちゃう、上手になれちゃうようになる日も来るのかしらって感じやけど、まあ今のところではねまだまだね、やっぱりクラスリアル対面レッスンっていうものを受けて、フィードバックもらうっていうのが一番強いなって教わる側としてはね思いますけどね。いやー皆さんハウツー、どのようなハウツーにチャレンジしたり、本買うたり動画見たり普段されてますでしょうかね。またええやつ、おすすめのやつあったら教えてください。ということで次回ですね。次回のトークテーマはマミムメモということで、道草というテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグ、りょうともこ BBRR でポストしていただけたら嬉しいです。告知、毎度失礼いたします。こもりぬという以前出演した映画ですね。大木和文監督の映画が、YouTube で今、無料公開、なんと全編無料公開中でございます。ぜひこの機会にご覧になってください。そして、こもり犬のチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。